北名古屋市議会だよりボリューム100北知る。今月の表紙は表紙紹介、今号は第1号からの表紙を使用して第100号記念表紙を作成しました。これからも北知るをよろしくお願いいたします。1号から100号までを並べた議会だよりが写っています。特集創刊100号記念令和8年度予算コンテンツ特集議会だより創刊100号記念2ページ令和8年第1回臨時会第1回定例会の結果3ページ特集令和8年度予算4ページから5ページ個人質問8人13項目6ページ議会活動報告11ページ令和8年第2回定例会の予定12ページ2ページ特集北名古屋市議会だより100号記念北名古屋市議会の広報校長の変遷議会だよりについて平成18年に北名古屋市が誕生し北名古屋市議会だより第1号平成18年7月1日号が発刊となりました。平成28年の第49号からより一層皆様に親しまれる議会だよりを目指し公募により決定した愛称北知るとして議会の広報活動の一端を担ってきた北名古屋市議会だよりは今号で第100号を迎えました。発刊から20年で表紙はこんなに変わりました。第1号と49号、99号の写真が添付されています。一般質問の掲載方法もこんなに変わった。発刊当初は一般質問を行った議員の名前、質問タイトル、質問内容等の文章が大半を占め、ところどころ掲載のあった写真も白黒でした。現在では内容がイメージしやすいようなフルカラーの写真やイラストを掲載し、さらに市議会ホームページの各議員の一般質問動画へリンクしている二次元コードも掲載することで、より多くの方々への情報発信に努めています。広報委員会から広報校長委員会へ、令和5年議会技能の強化・向上、情報の共有と説明責任をテーマに、大幅な見直しを行った北名古屋市議会基本条例第6条の理念のもと、議会活動の積極的な広報活動だけでなく、広く皆様の声を聞くことで、より開かれた議会を実現し、皆様の意見を議会活動へと反映させるため、広報委員会は広報校長委員会へと形を変えました。市民と議員の意見交換会の開催、令和6年度からは議会報告会を市民と議員の意見交換会に改めて実施しています。まちづくりに関わるテーマについて市民と議員が同じ目線で議論を交わし、多様な課題解決のための競争に向けての場を作るとともに、皆様との対話から政策提言へとつなげられるよう取り組んでいます。3ページ。令和8年第1回臨時会報告。令和8年第1回臨時会が2月5日に召集され、以下の議案を審議しました。議案、議決結果。議案第1号、令和7年度北名古屋市一般会計補正予算第6号について、全員賛成、原案可決。議案第2号、令和7年度北名古屋市介護保険特別会計補正予算第3号について、全員賛成、原案可決。令和8年第1回定例会結果、会期2月20日から3月23日、32日間、条例の制定1件、条例の制定1件、議員提案、条例の改正8件、条例等の改正2件、議員提案、 新年度予算7件、補正予算4件、指定管理の指定1件。議案、議決結果の順に読みます。議案第3号、令和7年度北名古屋市一般会計補正予算第7号について、全員賛成原案可決。4号、令和8年度北名古屋市一般会計予算について、賛成多数原案可決。5号、令和8年度北名古屋市土地取得特別会計予算について、全員賛成原案可決。6号、北名古屋市行政手続き条例の一部改正について、全員賛成原案可決。7号、北名古屋市消防団員等公務災害保障条例の制定について、全員賛成原案可決。8号、北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、賛成多数原案可決。9号、令和7年度北名古屋市国民健康保険特別会計補正予算第3号について、全員賛成原案可決。10号、令和8年度北名古屋市国民健康保険特別会計予算について、賛成多数原案可決。11号、令和7年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号について、全員賛成原案可決。12号、令和8年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計予算について、賛成多数原案可決。13号、北名古屋市手数料条例の一部改正について、全員賛成原案可決。14号、北名古屋市国民健康保険税条例の一部改正について賛成多数原案可決。15号、令和8年度北名古屋市介護保険特別会計予算について全員賛成原案可決。16号、北名古屋市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について全員賛成原案可決。17号、北名古屋市介護保険条例の一部改正について全員賛成原案可決。18号、北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例等の一部改正について全員賛成原案可決。19号、北名古屋市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について全員賛成原案可決。20号、指定管理者の指定について全員賛成原案可決。21号、令和7年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算第2号について全員賛成原案可決。22号、令和8年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計予算について全員賛成原案可決。23号、令和8年度北名古屋市下水道事業会計予算について全員賛成原案可決。24号、北名古屋市議会委員会条例の一部改正について全員賛成原案可決。25号、北名古屋市議会会議規則の一部改正について全員賛成原案可決。26号、北名古屋市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定について全員賛成原案可決。4ページ。令和8年度予算。予算総額541億1592万円、一般会計344億5000万円、特別会計150億8800万円、企業会計45億7792万円。第1回定例会では令和8年度当初予算に関する議案についていずれも原案の通り可決しました。令和8年度の当初予算は、一般会計344億5000万円、特別会計と公営企業会計を合わせた総額541億1592万円となりました。歳入では地方交付税の 増加を見込む一方、資債の発行が減少する見込みで、安定した財政基盤の確保を図り、歳出では市政20周年記念事業や公立小中学校及び保育園等を対象にした給食費支援事業、市民サービス向上を図る窓口改革などを実施するとともに、公共施設の包括管理や給食センター調理等業務委託による行政の効率化にも取り組みます。予算の詳細については市ホームページの財政よりご覧いただけます。予算審議 Q&A 予算決算常任委員会で議論された内容の一部を紹介します。20周年記念事業について、市政施行20周年を記念し、節目となる1年間を市民全体で祝うため、新規特別事業の実施や既存イベント等の活性化を図り、さらなる市民融和を促進するとともに、北名古屋市の魅力を向上させ、未来への飛躍につなげる。予算額3230万円。9、市政施行20周年記念事業を成功させるために、募った寄付金はどれくらい集まったのか。A、2月末現在で総額5459万9000円。9、市政施行20周年記念事業のうち、事業経費の一部が補助される市民団体が行うイベントの公募や活用の方法は、A、広報北名古屋3月号に補助事業の概要を掲載している。今後、市のホームページや広報5月号で詳細記事を掲載して周知を図る。また、市民活動センターも活用し、補助事業のきっかけとして競争のまちづくりにつながるように連携を図っていきたい。窓口改革に関する説明。社会情勢の変化、市民ニーズの多様化、複雑化や職員の働き方改革等に対応するため、行政手続きのオンライン化の推進に加え、デジタル技術を活用することで、窓口での手続きにおける住民の負担軽減及び職員の事務効果率を図る。予算額4340万円、一部国庫補助。9、書かない窓口、行かない窓口のイメージは、A、書かない窓口についてはそれぞれの申請、証明等を取られる方のマイナンバーカード等の IC データを読み取り、もしくは券面の情報を読み取って、申請書の氏名、住所、生年月日等の情報を書かなくなるもの。もう一つ、楽々窓口申請ツールの導入がある。イメージとしてはコンビニエンスストアにあるようなマルチコピー機でマイナンバーカードを利用して申請までをその機械でしてもらうもの。行かない窓口のうち、公開型 GIS については、各地図、情報を窓口にお越しいただかなくても、ネット上で検索する必要な情報を入手することができるというもの。オンライン申請システムについては、個人認証ができるようになり、その結果、市役所に来なくても手続きが完了するというようなもの。5ページ。北バスについて、北バスの運営に関する事業等を実施する地域公共交通会議に負担金を支出することにより、市内の移動における利便性の向上及び通勤者、通学者、免許返納者、交通弱者の移動を確保する。予算額1億844万円。9、道路交通法の改正によって制限速度が時速30キロになることから、令和8年7月下旬に実施する路線ダイヤの全面改定の方向性は、 A、 基本的には現在の路線をベースに考えているが、データを見ながらほとんど利用がないようなバス停については移動する。バス停を少し間引くというように考えている。 9、 市民の方は便利に乗りたいというのが一番で、安心して病院や買い物に行けるとか、 高齢化に伴って運転ができなくなるなど、将来ニーズが高くなっていく。この先をどのように考えるか。A、今後高齢化していく中で、移動手段の確保は大変重要な施策になるだろうと担当としては考える。地域公共交通会議の中で検討していく。ゴミ処理委託費について予算額4億3319万円。旧事業系ゴミ手数料が上がるが、処理量を減らすことで費用を抑えられると思うが、事業者への働きかけの考えは、A、事業者に寄り添ってゴミの減量方法について周知等対策に取り組んでいく。公共施設ファシリティマネジメント推進事業。これまで各課において施設及び業務ごとに行っていた公共施設の各種維持管理業務を一括して委託し、施設維持管理水準の統一を図るとともに、職員の負担を軽減させる。予算額7325万円。9、各課で行っていた軽微な施設修繕を一つの業者が実施することになるが、適正な運営がされているかの確認体制は、A、システムを活用して業務の連絡等をする形になっている。業者側からの申請が市担当者に承認され、業務を行う形になる。9、業務を発注する際は、市内事業者を活用するか。A、基本的には各施設において、今まで請け負っていた事業者に対して依頼する。また、今まで請け負っていた金額から中抜きをされてしまうのではないかと心配される事業者もいるが、マネジメントフィーを本事業の受託企業体に支払うので、そのようなことはない。RS ウイルス母子免疫ワクチンについて予算額2039万円。9、接種期間が妊娠28週から37週に至るまでとあるが、37週に至る直前に接種予定の方が体調不良で接種できなくなる可能性がある。なるべく早期に接種するように促すか。A、母子健康手帳交付時に RS ウイルスワクチンが定期接種になったことをご案内し、妊娠28週から37週に至るまでに接種をしていただくよう、予診票と案内文を配布し、個別に説明をする予定をしている。委員会での議論の詳細は市議会ホームページより録画配信をご覧ください。会議録は5月下旬に公開予定です。予算と決算のサイクル。10月から翌年2月予算案の作成。第1回定例会3月予算案を市議会に提出。市議会がチェック。4月から翌年3月事業の実施。第3回定例会9月決算を市議会に提出。市議会がチェック。議会は市民の皆様と共に未来を見据え、持続可能なまちづくりに取り組んでいきます。予算の適正な執行をしっかりと監視し、より良い市政運営に向けて議論を深めてまいります。これからも市政に関心をお寄せいただき、ご意見をお聞かせください。6ページ。一般質問。質問議員8人、質問13項目。一般質問とは皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問であなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容は動画で視聴できます。二次元コードまたは市議会ホームページから議会録画中継を選択してご覧ください。各議員の記事の右下にあります二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの議員の質問に関する録画配信ページにつながります。QR コードが添付されています。総合政策部、市長選挙への再出馬に向けた公約について、福岡康市市政クラブ、 皆さんの質問に対して QR コードが全部添付されています。市長は令和7年第4回定例会で次期市長選挙への出馬を表明し、本市を取り巻く環境は人口構造の変化や公共施設の老朽化、地域コミュニティのあり方の変容など大きな転換期を迎えており、大胆に再構築することが求められている。薄い貯留施設の整備や体育館へのエアコンの設置など、気候変動の影響への対応、都市公園の整備の着手、公共施設の適正配置や庁舎の在り方など長期的な視点で判断すべき重要課題は、本市の次の10年、20年を左右する重要なテーマであり、市民の意見を踏まえた上で責任ある公約として取りまとめるとの力強い答弁があった。選挙の告示まで1ヶ月余りとなる中、現時点での選挙公約は、市長、この4年間、行財政改革を進め、市政運営の持続可能性を高める基盤づくりに取り組んだ、人口構造の変化や公共施設の老朽化、気候変動への対応、など直面する課題は待ったなしの状況であり、従来の延長線上の行政運営では、将来世代への責任を果たせない。次期に掲げる方針は、現状維持からの脱却である。変化を恐れず構造そのものを見直すなど、持続可能な形に変換していく。将来世代に過度な負担を残さないため、公共施設の適正配置や、庁舎機能のあり方については、必要な機能の維持を基本とし、集約化や複合化、更新、再編を進める。都市公園については新たな手法を模索し、都市基盤整備を行う。また、子育て支援施設や学校教育系施設の充実は本市の強みであり、子育て支援の戦略的な進化により、子育て世代から選ばれ続ける街を目指す。課題を先送りにせず、今後も行財政改革や構造改革を進め、その成果を未来を担う子どもたちと市民に確実に還元していくことが現時点における公約の基本方針である。7ページ。生活安全部、自治会活動とその支援について、熊沢真澄市政クラブ。自治会は地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践している地域の安全確保と防災活動、住民交流の促進、生活環境の維持など役割は多岐にわたり行政との橋渡しとしても不可欠な存在である。近年、加入率の低下や役員のなり手不足が課題となり、地域の暮らしを維持するため持続可能な運営が求められている。1、災害時や緊急時に地域の安心安全を支える自治会をどう支えていくのか。2、地域特有の問題により運営方法が多様な自治会に対しどう取り組むのか。3、加入率の低下や役員のなり手不足は深刻である。具体的な支援や対策は。4、平日働く自治会長の相談を受け付ける体制は。まちづくり推進課長。1、行政は自治会を直接指導、監督する立場になく、側面的な支援に徹する必要があるが、災害時に共助の核となる自治会機能の低下は問題と捉えており、財政支援や情報提供にとどまらず、対話を通じて必要な支援につなげる。2、自治会には地域特有の課題があり、運営方法も異なることから、画一的な対応ではなく、個別の事情を丁寧に聞き取り、必要な助言や支援に取り組む。3、自治会が自ら組織の在り方や運営方法を見直すには、内部での対話が必要である。来年度から各自治会における工夫例を自治会間で情報共有する機会を年4回設ける予定であり、新たな情報や対話の手法を持ち帰り、参考にしていただきたい。4、今年度から閉庁日に 相談が行える量、事前予約制で自治会相談を実施している。その他の質問、市民活動センター、ミューベースの利用について、公平性、透明性、一貫性のある施設運営について、持続可能性を高める選ばれる自治体戦略について、建設部、補助制度の周知方法と利用促進への取り組みについて、間宮文江、公明党、令和7年12月8日、青森県東方沖でマグニチュード約 7.5 の地震が発生し、日本列島全体の地震リスクが改めて意識され、住宅耐震化の重要性が浮き彫りになった。本市においても南海トラフ巨大地震の発生確率が70%から80%とされる中、住宅耐震化は決して先送りできない課題である。本市では耐震改修が難しい場合の耐震シェルター設置について、一基あたり25万円を上限とした補助金制度があるが、直近3年の補助件数は0件だった。制度があっても市民に十分伝わっていなければ活用につながらない。特に耐震化が必要と考えられる世帯に対し、広報やホームページにとどまらない、より丁寧で効果的な周知が必要であると考える。対象世帯への個別案内や相談体制の強化など、実効性を高める取り組みについて、現在の周知方法の状況と、今後さらに利用促進を図るための取り組みについての考えは、建設部実長、耐震化が必要とされる方々に対し、様々な耐震改修方法があることを理解していただき、それぞれに合った補助制度を活用してもらうことが、耐震化の促進につながると考えている。令和2年度からは代理受領制度を実施しており、施工業者が市から補助金を直接受けることができるため、建物所有者の当初費用負担を軽減することができる。広報誌やホームページだけでなく、市の公式 LINE 等も活用し、情報を発信していく。また、窓口や電話による個別相談では、これまで同様に丁寧な説明に努めるとともに、補助制度の利用促進を図っていく。その他の質問、住宅建築物の耐震化補助制度の拡充について。8ページ。福祉子ども部。養育費確保のための支援について、上野正美、立憲民主党。一人親家庭では、母子世帯の平均年間収入が272万円と、父子世帯より低く、養育費の取り決めをしている割合は約 46.7%、実際に受け取っているのは約 28.1% にとどまっている。養育費は子供の権利であり、離婚後も継続して受け取る仕組みづくりが重要である。近年では、公正証書等の作成費用や、養育費立て替え保証契約の保証料、裁判外紛争解決手続き、ADR の利用料を助成する自治体も増えており、国も事業主の2分の1を補助している。そこで以下の4点について伺いたい。1、未成年の子供がいる一人親家庭の世帯数。一人親家庭での養育費の現状や実態は、2、北名古屋市における一人親家庭への支援について、3、養育費の認識について、4、公正証書等の作成費用、養育費立て替え保証契約の保証料、ADR 利用料への助成について、子ども家庭課長、1、令和7年12月末時点での児童扶養手当受給資格者数は565世帯であり、令和7年度の児童扶養手当現況届における養育費に関する申告書によると、517人のうち養育費をもらっているのは152人で 29.4%、養育費金額は、 年額平均516,846円で、月平均43,000円であった。もらっている養育費で多いのは、月額2万から3万円である。2、児童扶養手当、母子父子家庭、医療費、助成、児童クラブ、及び放課後子ども教室利用料の免除、高等職業訓練促進給付金などがある。3、養育費が子どものための権利であり、子どもの看護、教育に必要な費用であると捉えている。4、助成する意義があることは認識している。近隣の市長の動向を注視しながら研究していきたい。生活安全部。暮らしを守る被災者支援制度の周知と申請サポートを、渡辺舞子、日本共産党。近年激甚化した風水害や火災が頻発している。生活基盤が脅かされる。被害を受けた世帯のために安心して生活を再建できるよう設けられているのが被災者支援制度だが、制度は多岐にわたり、手続きの窓口は市役所だけでなく様々な外部団体などに存在する。そのため被災者が制度の存在や手続き方法を知らずに申請できないことがないよう、分かりやすく広い周知が重要である。昨年の第1回定例会の代表質問に対し、相談窓口の設置や制度の一覧化により周知を務め、災害の規模に応じた支援体制づくりを進める旨の答弁があり、本年度市ホームページに30にわたる支援制度の一覧が掲載された。今後も内容の充実を図るとともに、支援の漏れと遅れを防ぐため、手続き方法や外部団体の問い合わせ先を掲載したガイドブックとして配布、活用すること、また被災者が何度も来庁することなく相談申請が完結できるワンストップ相談窓口を設置することが重要と考えるが、当局の考えは、危機管理課長、被災者支援の各種制度周知の現状については、被災者の生活支援に関する支援制度を市ホームページに掲載しましたが、今後市の広報や防災アプリを通じてさらなる周知を図っていきます。大規模災害に見舞われた際に、各種支援制度や手続き等をまとめたガイドブックを配布し周知することは非常に重要であるので、ガイドブック作成に向けて取り組んでいきたいと考えています。また、災害発生時のワンストップ窓口の設置など、災害規模に応じた被災者支援にも努めていきます。その他の質問、被災者支援の取りこぼしを防ぐための取り組みについて。9ページ。総合政策部、各種団体との関係性と競争の方法について、清水浩二市政クラブ、自治会などの地域コミュニティや各種協会、クラブは長年にわたり地域の活力を支える中核として活動しており、これらの団体は市の進める施策を実現するための重要なパートナーであると捉えている。しかし、現場で活動する団体役員から、この団体に属しているメリットは何かと会員に問われ、明確に答えられず苦悩しているとの声が寄せられている。協力を求められる一方で、所属意義が見出せないとの声もあり、団体役員は組織維持に奔走されている現状である。太田市長が掲げる競争の街づくりを進めるためにも、市が目指す将来像を共有し、課題解決に向けて共に歩む姿勢が必要であると考える。1、補助金を交付している各種団体と市の関係性の位置づけについて。2、団体が抱える組織維持の限界や所属メリットの希薄化に対する認識について。3、担い手不足や会員減少などの課題に対し、市としてのどのように 伴走し解決に取り組むのか。4、各種団体と紐づいている自治会がもし破綻した場合、行政運営をする上で人為的観点、財政的観点からどのような影響があると想定しているか。副市長、1、地域の将来像を共有し、それぞれの強みを生かしながら、共にまちづくりを進めていくパートナー関係であると考える。2、承知している。3、市民活動センターの機能を活用し、団体同士の連携や情報共有、新たな担い手とのマッチングによる支援を行うとともに、活動の見直しや再構築の相談など、団体の実情に応じた伴走をしていきたい。4、行政単独で行うには、人為的、財政的には難しい。今まで通りやっていくのではなく、各種団体と行政が一体となって考えていく必要があると考える。福祉子ども部、支援児の入園保障とインクルーシブ保育の推進、斉藤博美、公明党。支援児の保護者から、母親の私が働いていないため、保育園の終園相談をしにくいという声が届いている。かつての児童福祉法に基づく保育にかける児童という考えから、子ども・子育て支援新制度に基づく保育を必要とする児童へと転換されており、保育を必要とする児童には保護者の病気や育児困難といった事情が含まれている。保護者の就労の有無に関わらず、この子には支援が必要だという点を最優先に入園調整を行い、保護者が安心して相談できる環境づくりが進むことを期待する。以下4項目についての見解は、1、支援が必要な子の優先枠について、2、就労の有無に関わらず支援ニーズを理由に入園相談できるということの発信について、3、加配食品の配置強化について、4、インクルーシブ保育の理念の明文化について、保育市長、1、現時点で優先枠の導入を考えていないが、利用調整基準表に保育の必要な自由の項目を追加することについては、先進地の事例を参考に研究していきたい。2、今年度から発達が気になるお子様向けの保育施設の入所相談会を実施し、10件の相談があった。安心して相談していただけるよう、周知に努めたい。3、現在どの園でも、加配保育士を配置し、支援の必要な幼児を受け入れている。しかし、夕方の保育士が不足しがちであるため、増やす努力を続ける一方、人数が多ければ多いほど良いというわけでもないため、適切な支援ができる人材を育成していきたい。4、公立保育園では子どもの主体性を大切にする保育に取り組んでいる。現在、インクルーシブ保育を明文化するものはないが、今取り組んでいる保育を障害の有無に関わらないインクルーシブ保育につなげるため、学びを深めたい。10ページ。教育部、感情学習、SEL について、広田浩二、向井派。学校は学力を育む場であると同時に、子どもが安心して感情を経験し、他者との関わりを通じて社会性を身につける場でもある。近年、感情の高ぶりを適切に調整できず、暴力行為に至る事案が発生しており、令和6年度の発生件数は過去最多を更新した。この背景には、初期段階からの把握が進んだ面もあるが、アセスメントに基づく対応に課題があった可能性も指摘されている。特に低学年期は感情を言葉で整理し行動を選び直す力が形成途上の発達段階であることを踏まえ対応の軸を叱責や処分の強化のみに置かず 感情学習を通じて自分の感情に気づき、衝動を調整し、対話によって解決するスキルを系統的に育成することが重要である。国は問題が起きた後の対応に偏ることなく、予防とアセスメントを重視した支援体制への転換を学校現場に求めているが、現状は感情の扱い方そのものを発達段階に応じて継続的に積み上げていくための仕組みが制度として標準化されてはいない。1. 感情学習 SEL をすべての子どもの学びと成長の基盤づくりとして位置づけ、既存の教育活動の中で体系的に検討していく必要性についての認識は、2. 低学年からの予防的な取り組みとして段階的に導入し、検討していく方向性についての考えは、教育部次長、1. 感情学習はすべての子どもの学びと成長の基盤を形成し、困難を未然に防ぐ予防的視点からも重要で、低学年期から段階的に取り組み、既存の教育活動や教育相談体制の中で体系的に整理、検討する必要があると認識している。2. 学校ごととなるが、局面指導で実践意欲を高め、判断力を身につける感情学習の考え方と方向性を同じくする取り組みも行っている。今後は発達段階に応じた取り組みを研究、検証し、中長期的な視点で児童生徒の健やかな成長を支える基盤づくりにつなげていきたい。皆様の声をお聞かせください。議会代理をより充実させるため、皆様からのご意見ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gij@city.kitanagoya.lg.jp、ファックス 0568-23-3140、社会科の授業が議場で行われました。比較中学校3年生の社会科公民の授業が市議会の議場を使って行われました。3日にわたり計193名の生徒の皆さんに議会の雰囲気を味わっていただくことができました。中学生からの市議会議員のやりがいについてという質問に対しては、議会を代表して副議長より市議会議員のやりがいは一言で言えば、自分たちの手でこの町の未来を直接作り変えることにあります。北名古屋市を今より少しでも住みやすく、笑顔あふれる場所にすること、その最前線に立てることが、この仕事の最大の魅力であり、誇りです。自分ならこの町をどうしたいかを考えることが、政治の第一歩となります。皆さんもぜひ一緒に未来を考えてみてください。と答弁されました。議会、皆さんの議場の様子の写真が添付されています。11ページ。議会活動報告。市議会モニターさんと意見交換を行いました。開かれた議会を目指す。令和7年4月より、本市議会の会議を傍聴していただいている市議会モニターさんと、正副議長及び議会運営委員会委員長が、市議会の運営や広報について意見交換を行いました。いただいたご意見を一部紹介します。議会だよりについて、内容が網羅的かつ丁寧で十分だと感じる。文字が小さいのではないか、どこが要点なのか把握するときに読む方の負担になっていると思う。冒頭に簡単な要約したものがあると良いのでは。市議会モニター制度について、市議会に対して意見を直接述べられる機会があるというのはとても良いと思う。市議会が身近に感じることができる。市議会モニター制度が知られていないと感じる。もっと目につくところで案内をして、様々な方にこの制度を知ってもらうことで、より多くの意見が得られるのではないか。市議会モニターとは、会議を傍聴していただき、議会、議員活動に対するご意見や ご提案をいただいています。毎年2月に募集し、1年間4月から翌年3月の任期で活躍していただきます。令和8年1月21日、市役所東庁舎第一委員会室にての会議の模様が添付されています。いただいたご意見は広報校長委員会で共有し、市民に親しまれる開かれた議会の実現のため、議会改革に取り組んでまいります。公職選挙法について学びました。議員研修。日頃の市議会議員の活動及び令和8年4月の北名古屋市議会議員選挙に向けて、公職選挙法を遵守した市議会議員の活動をテーマに、議員研修会を1月に開催しました。講師として一般社団法人選挙制度実務研究会より小島隼人理事長をお招きし、法的解釈のみならず、数多くの経験に裏打ちされた実務上の留意点についてご教示いただきました。皆様から信頼をいただけるよう自身の活動を改めて見つめ直すとともに、正しい法の運用を再確認することができました。12ページ。令和8年第2回定例会の予定。6月1日月曜午前10時。会議はすべて午前10時です。本会議初日。6月11日木曜。本会議一般質問。12日金曜。本会議一般質問。なお、6月11日にすべての日程が終了した場合は開催されません。15日月曜、予算決算常任委員会。16日火曜、福祉健康常任委員会。17日水曜、建設文教常任委員会。18日木曜、総務生活常任委員会。24日水曜、本会議最終日。請願書、陳情書の提出について、令和8年第2回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は5月22日金曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。本会議委員会の傍聴、受付時間、会議開始30分前から、受付場所、市役所東庁舎4階、東エレベーター前、委員会は先着10名で途中での入退室はできませんのでご了承ください。ホームページをご覧ください。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。皆様のアクセスをお待ちしております。通信料はご利用者の負担となります。北名古屋市議会検索。編集後期。私たち議会の使命は、市民の皆様の多様な声を力に変え、熟議を尽くして市の最善の未来を決定することです。目指すのは、誰もが街づくりに参加でき、心から信頼される、開かれた議会です。この使命が皆様と議会をつなぐ架け橋となり、共に北名古屋の明日を作る一歩となれば幸いです。これからも市民の皆様と共に歩む新しい議会の姿にどうぞご注目ください。おかげさまで議会だよりは今号で記念すべき100号を迎えました。創刊からこれまで市民の皆様と議会をつなぐ架け橋として定例会の審議内容や各議員の一般質問、議会の動きなどをお届けできたことは感慨深く感謝申し上げます。時代とともに使命も変化してきましたが、市民目線という原点は変わりなく、この節目は新たなスタートとして、これからもわかりやすく読みたくなる紙面作りに、広報校長委員会一同、精進してまいります。今後ともご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。これで北名古屋市議会だより、ボリューム100、2026、5月を、終わります。発行、北名古屋市議会、編集、北名古屋市議会、広報校長委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省、お榊60、電話 0568-22-1111、ファックス0568-23-3140、QR コードが添付されています。議会だよりがアプリで読めます。録音は音訳ボランティアカタラントでした。